世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和4年1月1日、第283号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。今回は、令和3年第4回定例会と、第2回臨時会の審議内容などをご紹介します。第4回定例会は、11月29日から12月8日の10日間、第2回臨時会は12月21日の1日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD 2巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和4年2022年、年頭にあたってでの各会派などの挨拶と所属議員でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、議長挨拶。3番、令和4年2022年年頭にあたって。4番、代表質問。CD2 の2。1番、一般質問。2番、第4回定例会議決内容。3番、第4回定例会請願。4番、第2回臨時会議決内容。5番、第2回臨時会請願。6番、要望書。7番、議会中継のご案内。8番、区議会だよりのご案内。と、以上のような順番でお伝えしてまいります。なお、この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は代表で 5432-1111 番。ファックス番号は、5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-city.setagaya.lg.jp/kugikai-kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第4回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。11月5日金曜日、議会運営委員会。10日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。11日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。12日金曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。18日木曜日、企画総務常任委員会、文教常任委員会、議会運営委員会。26日金曜日、企画総務常任委員会。12月17日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会、議会運営委員会。20日月曜日、企画総務常任委員会、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。11月29日月曜日、第4回定例会本会議、代表質問、議会運営委員会。30日火曜日、本会議、一般質問。12月1日水曜日、本会議、一般質問、議案の付託、 議案の議決、請願の付託。2日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。3日金曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。6日月曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会、地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会、スポーツ、交流推進等特別委員会、公共交通機関対策等特別委員会。8日水曜日、本会議、議案の議決、議案の付託など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。21日火曜日、第2回臨時会本会議、議案の付託、議案の議決など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、第4回定例会の議会日誌でした。次は、議長の年頭挨拶です。新年のご挨拶。世田谷区議会議長、下山義雄。明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。猛威を振るってきた新型コロナウイルスは、全国の自治体が総力を挙げてワクチン接種に取り組んできた結果、昨年の夏をピークに大幅に感染者数を減らすことができました。しかしながら、諸外国に見られるような感染再拡大の懸念は未だ拭えず、今後も基本的な感染症対策はしばらく必要な状況が続きそうです。こうした中でも、区民生活と区内経済を着実に回復させるため、3回目接種の体制整備や保健所機能の強化、継続的な事業者支援などを区と緊密に連携し、力強く進めてまいります。昨年秋から長年の懸案であった本庁舎等整備事業が本格的にスタートしています。新庁舎は区民サービスのさらなる向上を図るとともに、皆様の安全と安心を支える災害対策拠点としての役割を果たします。令和9年の竣工に向け、安全着実に整備が進むよう、区議会として注力してまいります。区政施行90周年の節目を迎える本年が、区政を飛躍させる年となるよう、目下の課題である行政のデジタル化や住民目線での地域行政の推進に加え、災害に強い安全安心な都市基盤の整備など、積年の課題も計画的かつ着実に進展させ、明るい世田谷の将来に向けて全議員が団結して取り組んでまいる所存です。ご理解とご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。以上、議長挨拶でした。令和4年2022年年頭にあたって、各会派などの挨拶と所属議員をお伝えいたします。なお、議員の連絡先は令和3年12月23日現在のものです。はじめは、自由民主党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。皆様には日頃から多大なるご指導、ご支援を賜り、心より御礼申し上げます。本年、世田谷区は区政施行90周年を迎えます。先人たちが幾多の困難を乗り越えて築き上げてきた世田谷区をさらに発展させ、次世代に胸を張って継承できる街にするためには、区民の皆様の声をしっかり受け止め、将来の行政需要を見据えた政策を積極的に展開する決断力と行動力が不可欠です。私たち会派は、笑顔があふれる日常生活を早期に取り戻すため、新型コロナ対策に全力で取り組むとともに、持続可能な区政運営に向けた行財政改革を徹底的に推進します。区民の皆様にとって真に必要な具体的政策については以下の通り取り組んでまいります。新型コロナウイルス感染症対策を強化し、安心して暮らせる街づくりを進めます。1. 感染症対策の強化。 保健所機能を強化するとともに、医療機関への支援を拡充します。2. 地域経済の活性化。区内事業者への経営支援を拡充します。3. 就労・企業支援。職住・近接が可能な環境を作ります。4. 教育の充実。ICT を活用した教育環境の整備を推進します。5. 地域活動支援。お互いに支え合える地域の絆を作ります。区民の生涯を通じたニーズにきめ細かく対応し、健やかに生活できる環境を整備します。1. スポーツ・文化の推進。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーを継承するとともに、文化の街としてさらなる飛躍を目指します。2. 健康・長寿の推進。23区トップの健康長寿を目指します。3. 妊娠・出産・子育て支援。生まれる前から子育てを支援します。4. 結婚・家族支援。結婚後も世田谷に住み続けたい人を応援します。5. 障害児・障害者施策の推進。個人の特性に応じた支援を充実します。都市基盤の整備、安全・安心な街づくりなど、区民生活を支える縁の下の力持ちになります。1. 道路・交通環境整備の推進。開かずの踏切解消など、世田谷の弱点を克服します。2. 都市基盤整備の推進。誰もが歩いて楽しい街を作ります。3. 防犯・交通安全対策の強化。安全・安心な暮らしを守ります。4. 防災対策の強化。首都直下地震や大型台風などの到来に対し、万全な備えを推進します。5. 緑の保全。美しい自然を守り、未来に継承します。自由民主党世田谷区議団、阿久津浩、郵便番号 157-0073、絹田 8-2-24、電話 080-3464-2911。石川直美、郵便番号 156-0056、八幡山 3-23-26-102、電話 5942-1285。荻野健二、郵便番号 158-0093、上野毛 4-13-11、電話 090-4599-8946。加藤大輝、郵便番号 154-0017、世田谷 1-5-10、電話 6674-2391。上島義盛、郵便番号 156-0052、共同 1-21-16-3F、電話 6356-4344。河野俊博、郵便番号 154-0023、若林 1-16-1-700、電話 6805-4054。宍戸三郎、郵便番号 156-0043、松原 3-42-2-4F、電話 3323-7223。下山義雄、郵便番号154-0011、上馬 4-2-5、電話 3418-2869。菅沼務、郵便番号 154-0015、桜新町 1-14-18、電話 3428-2161。畠山新一、郵便番号 156-0041、大原 1-16-3-112、電話 3466-7005。真鍋義行、郵便番号 157-0063、粕谷 4-20-18-206、 電話 3300-3940。 山口博久、郵便番号 158-0082、 とどろき 5-4-2-602、 電話 3702-1819。 和田秀俊、郵便番号 158-0083、 奥沢 1-40-2、 電話 3720-3542。 以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。日頃より公明党への温かなご支援、誠にありがとうございます。昨年は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、長期間にわたる緊急事態宣言は私たちの日常生活や社会経済活動に多大な影響を及ぼしました。その間、昼夜を問わず懸命に働いてくださった医療従事者をはじめとする多くのエッセンシャルワーカーの皆様のご尽力により、新たな生活へと向かいつつあります。これからはコロナで傷んだ地域社会をどのような道筋で再生していくのか、公明党として新型コロナウイルス感染予防と社会経済活動を両立していくための具体的な提案を皆様へお示しします。1. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた3回目のワクチン接種の円滑な体制づくりや、医療・療養体制の整備を着実に進めます。2. 振興会計制度を活用した全事業のフルコスト分析を行い、検証した上で、民間を活用した運営形態や費用対効果、ニーズとの整合性など、徹底的な見直しを実施し、生み出された財源を大胆に還元していく行財政改革を目指します。3. 行政手続きのデジタル化を加速させ、区役所の窓口業務の改善を図り、諸手続きの簡略化を目指します。4. 身近な町づくりセンターが、区民のお役に立つ地区の拠点として、防災、福祉、子育てを中心とした地域行政の整備を進めます。本年も公明党世田谷区議団は生活現場の最前線で小さな声、声なき声に耳を傾け、政策実現に向けて粘り強く努力を重ねてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。公明党世田谷区議団、板井仁、郵便番号 158-0087、 玉包 1-16-28、 電話 3704-8405。 岡本信子、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 4-25-17-210、 電話 3427-0557。 川村みどり、郵便番号157-0061、北烏山 8-2-16-104、 電話 3307-4884。 佐藤博人、郵便番号 157-0071、 千歳台 3-21-14、 電話 3482-7732。 高橋昭彦、郵便番号 156-0044、赤包 2-30-12、 電話 3327-0443。 津上仁、郵便番号 154-0024、 三軒茶屋 2-28-11、 電話 5787-6162。 平塚啓治、郵便番号 154-0022、 梅ヶ丘 2-8-9、電話 3420-0240。 福田絶美、郵便番号 158-0094、 玉川 3-21-3-401、 電話 5797-9825。 以上、公明党世田谷区議団でした。次は世田谷立憲民主党区議団です。明けましておめでとうございます。新型コロナウイルス感染症対策が続く1年が終わり、 新たな年を迎えました。本年は引き続きコロナ感染拡大への対応に加え、区民生活への影響を最小限にし、すべての区民が豊かな日々を送ることができるよう、区政を前進させる具体策を提案、実現してまいります。外出自粛が続く中、縮小されてきた区民参加の機会の保障や、地域のコミュニティ、居場所づくり、さらに高齢者を中心とした健康悪化への対応もコロナの影響として対応策を推進いたします。また、気候変動対策では、廃プラスチック焼却の見直しなど実効性ある取り組み、障害者差別禁止条例制定に向けた議論、子どもの権利の視点に立ったインクルーシブ教育の実現、災害対策も欠かせません。今後の新たな課題として DX 推進では個人情報保護も重要な視点です。さらに区民生活の向上のためには区財政の健全化は欠かせません。政策提案とともに歳出削減の提案も合わせて行います。会派所属議員一人一人が区民の代弁者として区民の声を届ける努力を続けてまいります。ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。この1年、予測不可能なことにも臨機応変に対応し、区政の前進に邁進してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子、郵便番号 157-0066、成城 6-16-12-303、電話 070-4075-6458。桜井淳子、郵便番号 157-0062、南烏山 5-10-5-301、電話 3326-1321。中塚幸代、郵便番号 156-0054、桜ヶ丘 5-22-15-414、電話 090-5576-7113。中村幸太郎、郵便番号 158-0081、深沢 3-26-4、電話 090-4840-8877。中山瑞穂、郵便番号 154-0015、桜新町 1-25-25、電話 080-4634-2547。 羽田圭司、郵便番号 158-0092、 野毛 3-6-22、 電話 3702-3550。 藤井真奈、郵便番号 154-0012、 駒沢 2-12-1、 電話 080-1085-3624。 以上、世田谷立憲民主党区議団でした。次は無所属、世田谷行革110番維新です。迎春、私たちは税金の無駄遣い、行政の不正などを正す旗のもとに結集した、大場正明、田中裕子、桃野義文、比江島進の4名からなる交渉会派です。頻繁な著書の出版、1日に数十回にも及ぶツイッター投稿など、政治パフォーマンス優先の保坂区長と対峙し、具体的かつ現実的な施策を提言し続けています。特に新型コロナ対策では、医学的合理的根拠がないにもかかわらず多額の税金が浪費される社会的検査に区議会で唯一反対し、大対策を提案し続けました。今年も首都直下地震、風水害、感染症など様々な災害から区民の皆様を守るため力を尽くします。引き続き、保坂区政を厳しくチェックするとともに、建設的な議論をリードしてまいります。本年も私たちにご期待ください。無所属、世田谷行革110番維新、大場正明、郵便番号 157-0063、粕谷 3-15-3、電話 3307-1179、田中裕子、郵便番号 156-0043、 松原 4-34-20-309 電話 3322-8131 比江島進郵便番号 156-0055 船橋 5-14-7 電話 080-4806-9024 桃野よしふみ郵便番号 157-0066 成城 4-33-2-202 電話 6751-1781 以上、無所属世田谷行革110番維新でした。次は日本共産党世田谷区議団です。新年おめでとうございます。昨年は都議選総選挙でのご支援ありがとうございました。総選挙の5区6区は野党共闘候補が当選、共闘が発展しました。区議団はコロナから命と暮らしを守ることを根幹に区政運営を求め、 PCR 検査の拡充、保健所体制強化、酸素ステーションの設置、一人親などの経済困窮世帯への支援、世田谷ペイを通した3万円の事業者支援など実現しました。また長年求めてきた小学3年生での35人学級が4月からスタートします。皆さんと力を合わせ、命と暮らしを守る区政の発展へ全力を挙げます。日本共産党世田谷区議団、江口淳子、郵便番号 156-0044 赤堤 1-40-13-303 電話 080-5383-0848 高城邦子、郵便番号 157-0062南烏山 2-8-2-104 電話 090-6655-2003 中里光雄、郵便番号 155-0033 大田 4-33-1 電話 090-4367-3294 以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。世田谷区を希望の持てる街にすべく、生活の声を区政に生かし活動を続けます。子育て、介護、障害者支援など地域福祉を充実させます。気象危機は豪雨や熱波となり、私たちの命を脅かしています。温度上昇を抑え、自然再生可能エネルギーのさらなる利用を進めます。ゴミの分別、水と緑を守る提案を重ね、足元から環境を守っていきます。子どもの権利を守り、ジェンダー主流化を進め、格差や分断を克服した共生社会の実現を目指します。今年もよろしくお願いいたします。生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子、郵便番号 154-0017 世田谷 1-16-16-301 電話 3420-0737 高岡淳子、郵便番号 154-0017 世田谷 1-16-16-301 電話 3420-0737 田中道子、郵便番号 154-0017 世田谷 1-16-16-301 電話 3420-0737 以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次は新風世田谷の風です。新年おめでとうございます。未来を意のままにできるかといえば、それはとてもできません。でも、これから何が起ころうとも、しっかりと生き抜いていける。それも、仲良く楽しく。これは、私たち一人一人の問題であるとともに、政治の課題でもあります。私たちは、決意を新たにいたします。皆様方のこの一年が実り豊かで楽しさに包まれますことをお祈り申し上げます。新風世田谷の風、小泉珠子、郵便番号 157-0068 うなね 3-14-28 電話 3415-0305 鶴見健吾郵便番号 154-0003 野沢 4-14-4 電話 6322-0575 以上、新風世田谷の風でした。次は減税世田谷です。区民の命を守るワクチン接種と PCR 検査や抗体検査の着実な執行。無駄を排し、デジタル化による生産性向上と手続きの簡素化など、経済再生と区民生活を取り戻す提言に挑戦実行します。減税世田谷、アベリキア、郵便番号 157-0076、岡本、1-38-14-306 電話 3412-1021 以上、減税世田谷でした。次はレインボー世田谷です。慶春一人会派の議員でも条理を尽くした議論で多くの成果が挙げられます。本当に困っている人ほど声を上げることが難しい。マイノリティだった体験を伸びやかに暮らせる社会づくりに生かします。レインボー世田谷、上川綾、郵便番号 156-0051、宮坂 2-26-24-203、電話 5799-7765。以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷無所属です。金河新年、コロナ禍のピンチをチャンスに、知恵を絞り五感を働かせ変化に柔軟に対応してまいります。そして常に聞く耳を持ち皆様の声を反映させてまいります。本年もよろしくお願いいたします。世田谷無所属、日内優子、郵便番号 155-0033、代田 6-6-22-102、電話 3466-3858。 以上、世田谷無所属でした。次は世田谷新たです。新年明けましておめでとうございます。コロナ禍で生まれた様々な地域の変容と課題を捉え、世田谷の未来につながる政策提案実現に全力で取り組んでまいります。本年もよろしくお願いいたします。世田谷新た、佐藤美希、郵便番号 156-0045、桜上水 4-18-25、電話 6379-8300。 以上、世田谷新たでした。次は都民ファーストの会です。コロナ以前に時代を巻き戻すことなく、浮き彫りになった行政の全時代性をテクノロジーを用いて持続可能となるよう、 IT 出身最年少議員として従来の常識にとらわれない建設的な提案を続けます。都民ファーストの会、園部誠也、郵便番号 158-0097、 洋画 3-25-18、 電話 090-6939-7273。以上、都民ファーストの会でした。次は国際都市世田谷です。迎春、今年の干支水の干支には厳冬を超えて芽吹き成長する意味合いがあります。感染症を乗り越え、子供から高齢者まで生き生きと暮らせる街を目指します。ご多幸をお祈り申し上げます。国際都市世田谷、上尾理沙、郵便番号 154-0003、 野沢 2-8-1、 電話 080-3354-4648。 以上、国際都市世田谷でした。次は区民を守る会です。迎春、区民を守る会は誰もが安心して暮らせる街の実現を目指し、 NHK から皆様を守る活動に加え、特殊詐欺などの犯罪行為や新型コロナ、自然災害に対する施策の強化に取り組みます。区民を守る会、栗原博之、 郵便番号 154-0017 世田谷 4-26-10-101 電話 090-4208-1218 以上、区民を守る会でした。最後に無所属です。新年明けましておめでとうございます。今年は寅年。次世代を担う若者たちが未来を信じ、社会全体が明日に向かって羽ばたく一年になってほしいと思います。皆様のご多幸をお祈り申し上げます。無所属、青空浩二。郵便番号 156-0041 大原 1-39-1 電話 3485-2726 以上、無所属でした。これで令和4年2022年年頭にあたってを終わります。次は代表質問です。11月29日の本会議で4名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。コロナワクチン3回目接種の懸念。国はワクチン3回目接種に際し、ファイザー社ワクチンの不足分をモデルナ社の交互接種で補う方針です。副反応の懸念による一層のワクチン不足にどう対応するのですか？
副区長の答弁です。区民が安心して接種できるよう、安全性や有効性を周知します。
円滑なワクチン接種予約への工夫。区はこの間のワクチン接種予約の反省点を3回目接種にしっかりと活かすべきです。電話回線の増設に加え、通じやすい時間帯を案内するなど一層工夫しなさい。
住民接種担当部長の答弁です。様々な対策を組み合わせ、円滑な予約受付に取り組みます。
かかりつけ医の有用性の啓発強化。かかりつけ医や歯科医、薬局は継続的な健康管理に有用ですが、20歳代から30歳代には浸透していません。三歯科医と連携し、啓発動画を作成するなど、様々な手法で普及を図りなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。医師会などの協力のもと、さらなる周知や啓発に努めます。
建設業の発展に資する入札改革。入札制度改革には過度な価格競争を是正し、区内建設業の健全な発展につなげる視点が重要です。4年度の施行では対象案件を拡大しつつ、早期に本格実施に移行しなさい。
財務部長の答弁です。4年度末を待たずに施行結果を検証し、早期の拡大を図ります。
一歩踏み込んだ商店街加入促進策。商店街未加盟店が集客イベントや街路灯整備などの便益を費用負担なく受けることに不公平感が生じています。商店街加入促進に向け一歩踏み込んだ対策を講じなさい。
経済産業部長の答弁です。商店街連合会とともに加入促進策の点検や検討を行います。
道路整備推進に向けた区長の姿勢。区内の狭くて危険な道路は区民の一番の困りごととして長年の課題です。進捗が滞っている下北沢駅前広場や京泉通りの整備では、区長自らが地権者との交渉に当たりなさい。
区長の答弁です。整備完了に向け自らの行動も含め取り組んでいく決意です。
町を分断する開かずの踏切解消。開かずの踏切は町を分断し、人や緊急車両の通行を妨げています。京王線や大井町線の高架化の早期実現に向け、区長は関係者への働きかけや合意形成に尽力しなさい。
区長の答弁です。東京都や関係区、鉄道事業者と連携し、開かずの踏切解消に臨みます。
区民目線に立った地域行政改革。地域行政制度は DX 推進により手続きのあり方を変革すべきです。電子機器の使用に不慣れな方のため、まちづくりセンターで気軽に相談できる仕組みを早期に作りなさい。
区長の答弁です。新たなまちづくりセンターを試行実施し、全地区展開を目指します。
学校改築の着実な実施。学校は35人学級への対応や避難所機能の充実が求められており、これ以上の改築の先送りは許されません。区は基金の活用などにより計画的かつ着実に実施しなさい。
区長の答弁です。経費縮減に努め、国の補助金や基金を活用して着実に実施します。
私立幼稚園の保育料補助の見直し。区内私立幼稚園の多くは定員割れに伴う収入減に対し、保育料を増額して補うため、保護者の負担が増しています。区は他区と比べ極端に低い保育料補助を増額しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。保護者への補助額の見直しに向け前向きに取り組みます。
障害理解促進に係る条例の効果。区は障害理解促進や差別解消に関する条例を検討中です。条例化により、親亡き後対策など、障害者を取り巻く環境にどのような好影響がもたらされるのですか？
副区長の答弁です。施設整備や地域での受け入れの促進などにつなげていきたいです。
宅地化防止への戦略的な農地保全。2022年の生産緑地指定解除を前に、区内農地のおよそ 88% が指定を10年延長しました。残りの農地の保全に向け、区による買取や助成制度の充実など戦略的に取り組みなさい。
副区長の答弁です。町内で連携しながら効果的な農地保全策の検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問です。コロナワクチン接種での移動支援。我々は接種会場までの移動が困難な要介護度3以上の方への福祉タクシー券交付を求めてきました。当事者や家族からの強い要望を受け止め、3回目接種では実施しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。車椅子を使う高齢者には、迎車療補助などを給付します。
自宅療養者の命を守る体制強化。新型コロナ第6波に備え、自宅療養者の命を守る万全の体制が必要です。電話診療や訪問診療などの円滑な実施に向け、医師会などと緊密に連携し、きめ細かに対応しなさい。
副区長の答弁です。区内およそ80の医療機関と区担当課がつながる体制を確立しました。
全新ボップ学童クラブの民営化。我々は時間延長など多様なニーズに応えるため、新ボップの民営化を求めてきました。区は大規模化解消のための一部民営化にとどまらず、すべての新ボップを民営化しなさい。
副区長の答弁です。大規模校から民間誘致を実施し、放課後の場作りを進めます。
新たな介護人材の掘り起こし。介護人材不足の解消は喫緊の課題です。無職や介護未経験者などに返済免除付きで就職支援金を貸し付ける国の事業などを周知し、新たな人材の掘り起こしに注力しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。動画の活用など、さまざまな介護人材事業を一層周知します。
介護人材定着に向けた区独自支援。低賃金で働く介護職員にとって、奨学金の返済は大きな負担です。東京都の介護職員奨学金返済育成支援事業の補助期間を延長するなど、区独自の追加支援を講じなさい。
高齢福祉部長の答弁です。一層の制度周知を図り、区独自の追加支援も検討します。
災害時の自助力向上。災害時の在宅避難の重要性に鑑み、自助力向上が重要です。住宅改修時の災害対策費用を補助する国の長期優良住宅化リフォーム推進事業を広く周知し、活用を促しなさい。
豪雨対策推進担当参事の答弁です。区や国の制度を周知し、被害防止などに一層取り組みます。
働く女性の自殺防止対策の強化。働く女性の自殺増が深刻です。民間の支援団体とも連携し、悩みを抱える方を孤立させないきめ細かなセーフティーネットを構築しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。相談者に寄り添えるよう、民間団体との連携を深めます。
学校改修での複合的な課題の解決。厳しい財政状況に鑑み、拒否を投じる学校改修は戦略的に進めることが肝要です。35人学級への対応や、新ボップの境外化解消にも資する総合的な改修計画を立てなさい。
教育総務部長の答弁です。改築などの優先順位に配慮し、様々な手法を検討します。
地域課題解決に向けた組織づくり。まちづくりセンターには、地域の課題解決やネットワークづくりにつながるコミュニティソーシャルワーク機能が必要です。地域行政推進条例に権限などを明記しなさい。
区長の答弁です。同機能をまちづくりセンターの充実を図る中で位置づけたいです。
以上、公明党世田谷区議団、板井仁議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問です。コロナワクチン3回目接種の対応。コロナワクチン3回目接種は、2回目とは別のワクチンを打つ交互接種や、接種間隔の例外的運用など、これまでとは異なります。区民が混乱しないよう、丁寧に対応しなさい。
区長の答弁です。区法のワクチン特集号など、分かりやすく丁寧に周知を重ねます。
在宅避難を想定した電源の確保策。大災害では大多数の区民が在宅避難を強いられます。情報収集で有用なスマートフォンの電源確保策として、蓄電池の普及を図りなさい。
危機管理部長の答弁です。電源確保の必要性を強く PR し、推進に取り組みます。
公契約条例に係る下限額の引き上げ。区内の経済対策として、賃金を上げ、内需を拡大し、お金を循環させることが重要です。公契約適正化委員会の提言を真摯に受け止め、労働報酬下限額を引き上げなさい。
区長の答弁です。委員会の意見を十分尊重し、地域経済の活性化などに取り組みます。
区内事業者への税制度に係る対策。2023年10月から商取引での消費税控除には、税率や税額などを記したインボイスでの証明が必要です。証明を発行できない免税事業者が排除されないよう対策を講じなさい。
経済産業部長の答弁です。事業者が制度開始までに対応できるよう周知を図ります。
実社会で役立つ教育の充実。ブラックバイトや業務委託契約での配達など、若者の労働力搾取のような働かせ方に危機感を覚えます。区は労働者教育に力を入れなさい。
教育長の答弁です。働く意義を実感できるよう、地域や企業と連携し実現を図ります。
学校主事業務民営化での公的責任。区立小学校の学校主事業務の性急な民営化は、公共が担うべき責任の流出や劣化が危惧され、むやみに結論を出さず、さらなる熟議が必要です。公的責任への見解を示しなさい。
教育政策部長の答弁です。 委託しても児童の学習環境整備は区の責務と考えます。
以上、世田谷立憲民主党区議団藤井真奈議員の質問でした。最後は無所属世田谷行革百当番維新田中優子議員の質問です。補佐学生における不祥事への謝罪。先の衆院選の際に投票箱の置き間違いにより6票が無効になるなど、区では深刻な不祥事が後を絶ちません。区長は記者会見での謝罪のみでことは済んだとの認識ですか？
区長の答弁です。多大な迷惑をかけたことを区民や議会に改めてお詫びします。
後遺症アンケートの有意義な活用。新型コロナの後遺症アンケートを区が調査結果としてまとめただけでは意味がありません。結果をもとに後遺症による労災認定の手続きを支援するなど具体的に活用しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。区の報告書を国へ提供し、円滑な労災認定などを要望しました。
DX 行政の実現に向けた進捗状況。我が会派は先の議会で渋谷区が進める LINE を活用した DX の仕組みを区でも早期に構築するよう求めました。進捗状況を示しなさい。
デジタル改革担当部長の答弁です。2021年内を目途にセグメント配信の準備を進めています。
民生委員の確保に向けた報酬支給。高齢者の支援には民生委員の協力が不可欠ですが、なり手不足が深刻です。確保策として報酬が必要です。例えば、年金相当の月6万円を支払う場合の予算規模を示しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。現状の年間予算額からおよそ3億6000万円の増額となります。
民生委員確保に向けた区長の見解。DX 推進の過渡期である今こそ民生委員の力が必要であり、なり手不足解消に向けた予算確保を優先すべきです。区長は英断しなさい。
区長の答弁です。現状でいいとは考えておらず、改善に向けて努力したいです。
正確性を欠いた区長のツイッター。区長は個人ツイッターで新型コロナ治療薬として有効性が不明確な薬の使用を推奨する旨の情報を発信し、区民をはじめ全国に混乱を招きました。市長として猛省しなさい。
区長の答弁です。東京都医師会会長の見解を踏まえており、不正確な内容ではありません。
以上、無所属世田谷行革百当番維新田中優子議員の質問でした。代表質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。